コンドームのさ、避妊率ってあるじゃない。あれってなんでさ、100% じゃないのって疑問に思ったことね、あると思うんだけどさ、どう考えても、あれ完全に防御力ね、マックスな構造してるじゃない。なのに、100% じゃないって、まあ、どんだけね、そのチンコとそのゴムのサイズが合ってないものを使ってるんだとね、いうことなのかなと。で、それか、まあ、途中までは生でして、で、最後だけゴム使うっていうね。だったら妊娠しませんみたいな風にね、ちょっと考えちゃってるアホが。ね、そういうのも入れちゃったら当然ね、そういう避妊率は 100% じゃなくなっちゃうと思うんですけど。でさ、その、まあ、コンドームの話なんだけどさ、まあ、かなり昔ですよ。僕もセックスしたことあるね。もう何年前だかわかんないですけど。で、そのね、残りのコンドームが、家に転がっててさ、ちょっと使おうかなと思って、もう、賞味期限的なものは切れてるじゃない。一応あるんだよね。どのぐらいで使わないといけないとかさ、あってさ。で、そんなのとっくに過ぎちゃってるから、ただ普通に捨てたんじゃね、もったいないと。だから、ちゃんとね、使おうとね、いうことで、コンドームつけまして。で、ただコンドームつけただけだと、あんま、なんか面白いこともないなと思って。で、テンガのね、うちにあるそのテンガのフリップホールっていう、まあ、でかいテンガなんですけど、これに、いつもローションとかつけてね、まあ、後々大変なわけよ。その、フリップホール開いて、ローションをね、入れて、で、それにチンコ挿入して、射精すると。そうすると、その、中でね、精子が出ちゃうから、それを、また洗ってみたいな、干してみたいな、めんどくせえって思ってたから、これはこのゴムをつけることによってね、まずもうローションもつけないで、で中で射精してももう全部ゴムの中でね済みますから、そしたらフリップホール自体は洗わなくてもいいんじゃないかとね、いうところに達してさ、これはいけるなと思って、でやったんですけどね、まあ、ゴムが古かったのか、まあ、その中でローションなしでね、ローションなしでそういうシリコンとゴムのね、擦れ合いっていうのがあったのかもしれないんですけど、射精した後ね、そのフリップホール開けたらね、ゴムが破けてるっていうね、ゴムが破裂して、もう精子まみれになってるわけですよ、フリップホールは。これかと、ね。このパターンやったら、それはコンドームつけても避妊率はね、上がらないよねと思って。だから、まあ女性がね、まだあんまり濡れてない状態で、ね、挿入したとかね。まあそういうのも、あとはちょっと古いコンドームを使ったとか。そういうのをすると、もしかしたらね、破けるとかね。そういう可能性あるから。だからきちんとね、女性には、ちゃんと前戯をね、もう十分過ぎるほどしてあげて、そこで挿入。で、しかも、ゴムは、ちゃんとね、新しいものをね、使いましょうよっていうね。そういうちょっと保健体育的なね、話からね、今日はね、始めたいと思います。童貞ネット、アット、ネトラジ、ネトラジ。そんなんで、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。よくわかんないね、やり方がね。ダメなんです、今日からはね。ちょっとラジオっぽくやっていかないといけないって、あとでちょっと話しますけどね。まあ、そんな今週ね、やっぱり一番面白かった話をね、最初に持ってこないといけないということで考えると、今週はもう本当にコンドームの話が一番面白かったっていうね。まあ、これでね、あ、今週は何もなかったんだなっていうね。まあ、バレちゃってますけど。まあでもいいんですよ。ね。少しずつね、こうやって。コンドームも、なんていうの、ずっとつけないとね。いざつけようとした時にね、わかんなくなっちゃうから。だから定期的に。彼女がいてもいなくても定期的にね、ちゃんとコンドームは買ってさ、で、つける練習を、ね、しないと ダメですからね。まあ、そういう意味ではね、もし、ご希望の方がいたらね、まだまだいっぱいコンドーム余ってますから、ね、もう、使う予定だったのにっていうね、予定はなくなっちゃいましたからね、いっぱい余ってますから。ね、もしよかったら、もう今度じゃあオフ会するときにね、コンドーム、ね、もう、何年前だかわかんないコンドームをね、今度持参しますからね、皆さんそれちょっと使ってね、オナニーしてもらったらね、いいんじゃないかと。やっぱゴム、でもゴムつけてもね、うん、やっぱちゃんとね、ただそのコンドームも 0.03 ミリとかね、やつですからね、いいやつ。で、俺のチンコにちょうどフィットするからね。まあ、そんな、どうでもいいね、話ですよ。もうこういう話はね、もう今日はちょっと、あんましない感じでね、やっていきたいと思うんですけど。で、まあ、今日も、そんなんで、今日はまずい気がするぞ。お便りとかもね、お待ちしてますからね。何かあれば、お便りいただけたらと思います。お便りの方が、こちらが掲示板か、メールの方でお待ちしております。掲示板の方が、童貞ネットとググっていただいてね、そちらにホームページありますから、そちらの方の掲示板、で、ラジオ用スレその3というね、ところに、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスの方が、radio@doutei.net、radio@doutei.net。こちらまでお待ちしております。まあ、そんなんでね。で、今日もね、ちょっとね、まあ、23時からね、1時間やっていきたいと思いますからね。まあ、楽しんでいただけたら、ね、ちょっと、怖くなってきました。じゃあね、そんな感じで、童貞ネット、アットネトラジ、この番組は、チコネズミさんの提供でお送りいたします。童貞ネットアットネトラジで、チコネズミさんからね、こちらプチカンパをいただきましたからね、こちらの方ねご紹介していきたいと思うんですけど、まあ、童貞ネットのホームページのね右上に、童貞ネットへの募金というねプチカンパってボタンありますから、こちらの方からね、募金の方ができますよと。で、まぁ、ちょっとウェブマネーをね、募金してもらって、それをね、番組制作費に当てさせていただきたいということでね。で、こちらプチカンパいただきましたら、その時にね、メッセージ送れるようになってますからね、そちらの方をご紹介していきましょうというね、ところなんですけども。こちらの方がね、チコネズミさんね、パルさん、こんにちは。先週は忘れてしまいました。さて、話は変わりますが、先週ふと、思い立ち、パルさんが推していた小栗小坂からを見に行こうと映画館に行きました。もちろん一人でレイトショーです。いざ映画館に行ってみると、小栗小坂より隣のラビットホラー 3D という映画があまりに気になって、ついついそっちを見てしまいました。途中で面白すぎて笑ってしまったら、少し離れたところにいたカップルに白い目で見られました。1時間半くらいの短い映画なのですが、サクサク進んで面白いですよ。またこれは 3D ナイスという感じです。パルさんも見てください。では、ではってね、こちらね、メッセージいただきました。ありがとうございます。いや、本当にね、毎回、先週忘れちゃったとか言ってますけど、毎週のようにね、こんなにウェブマネーをいただいちゃってね、本当にプチスポンサーということで、もう完全スポンサーですからね。いや、ありがとうございます。で、チコネズミさんのおかげで番組持ってる部分はね、もうなきにしもあらずかなと思うんですけど。それでね、俺がね、推していた小栗小坂。で、これをね、これが、やっぱり、ね、見ておきたいということでね、言ってくれたらしいんですけどね。ここがラビットホラー 3D というね、映画ということで、俺はちょっとね、残念ながら存じ上げなかったんですけどね、これが面白いということでね、家にはあるんだよ、3D メガネってやつが。ね、なんか、あれでしょ、トロン、ね、名作トロンをね、見た時にね、3D メガネをね、いただきましたからね、これをちょっと持ってね、そのラビットホラー 3D ってやつ、だって、 一人で見に行って途中で思わず笑っちゃったっていうぐらい、そういう面白さなんでしょ。ねえ、ちょっと見に行きたくなっちゃうねっていうね、ところなんでね、ちょっと気になっちゃいましたからね、時間があったらね、見に行きたいなと思っております。ね、ありがとうございます。じゃそんな感じでね、ちょっとこうやって、プチスポンサーじゃないけど、ちょっとそういう童貞ネットへのね、募金してもいいよって言っていたらね、プチカンパのところからね、募金いただければ、こうやってメッセージとかね、なんか宣伝とかもあったらね、お読みしますからね、その辺ちょっといただけたらなと思います。で、今日はですね、なんか変なテンションだっていうのもね、先に言っときます。なんでかっていうと、ちょっとね、ボディに来るようなね、そんな出来事があってね、まぁ、ちょっとコーナー、ね、コーナーじゃちょっと最近行きましょう。コーナーがね、ポッドキャスト新着レビューのコーナー。こちらは、iTunes Store の方でね、ポッドキャストを配信してるんですけども。で、こちらの方がレビューがね、かけて。で、星1から5までね、評価をつけられて、まあ、そのね、ちょっとレビューいただけるって話なんですけど、で、これがね、来たら読んでいこうじゃないかというね、そういうコーナーです。で、今週来たね、そのレビューが、まあ、いろいろね、ありましてね、今こんな感じになってますけどね。まあ、しょうがないんですね。じゃあ早速ね、レビュー読んでいきたいと思います。こちらラジオネーム、コウジカさん。タイトルがね、継続は力、しかしというね、毎週継続して更新していることは感心する。毎週1時間以上の時間を割き、休まず生放送をしているらしい。なかなかできることではない。まさに継続は力なり。しかし、内容はかなり陳腐。30歳らしいが、学生のような喋り方と、内容には辟易するリスナーも多々いるだろう。一言で言うなら、完成度が驚くほど低い。同じように素人が配信しているものでも、自作で BGM をつけたり、ジングルをつけ、ラジオっぽい体裁に編集しているものが多い中、ループで BGM を流しっぱなし、全体の構成も場当たり的、昨今のニコニコ生放送のような山も谷もない垂れ流しメディアの類化。継続は力だが、さらに向上させようとする、気概のないのもマンネリというのも事実ではないかというね。そんなレビューいただきました。ね、結構辛口。ですけど、星は3つっていうね、うん。愛があったってね。これが星1つだったら、ね、俺ももう死んじゃってるんですけど、これ3ついただいてるから、ね、ちゃんと、ね、伸びてくれよっていう、そういう意味も、もう含めてね、いただいてるっていうことでね、ただやっぱしね、ボディに来るんだよね。一週間これ考えちゃった。ずっと。もうどうしようと思って。だから、ちょっと変なテンションなんだっていうのはあります。ね。もう、そんなんですけどね。なので、まあこうやってね、生放送してますから。生放送は生放送でね。まあ、これはまあ、いいですよ。で、これ終わった後に、ね、ちゃんとご指摘がありましたから、きちんとそのラジオっぽくしましょうよって。いう話なのよ。だからちゃんと BGM とかもしっかりね、変えたりとか、ジングル入れたりとかね。だからタイトルコールも今日したし、でタイトルコールなんてしたこともないから、どのタイミングで言っていいかもよくわかんないしみたいなね、感じもありましたからね。なので、まあ、そんなんでちょっとポッドキャストではしっかりと編集をしてラジオっぽくしてね、ちょっとお届けしたいなと思うから、いつも以上に更新が遅くなる可能性はありますけど、まあ、そこはご愛嬌ってことでね。いや、ほんとね、まあ、ラジオっぽくしたいなって思うの。なんか他のね、ポッドキャストとか聞いてても、あ、なんかラジオっぽいとか思うんだけど、でもさ、ラジオっぽくするってさ、なんか恥ずかしいじゃんっていうのもあるじゃない。なんか、なんつうの、こうやって普通に、喋ってるけど、 なんだろう、そのラジオっぽくラジオっぽくしてるとなんかカッコ悪いみたいなさ、だから努力してるやつカッコ悪い的なね、そういうちょっとそういうなんかダメな人間のね思考なんですけど、でもねやっぱりちゃんとラジオっぽくして、でそれでみんなに楽しんでもらった方がねやっぱりいいですからね。だからちょっとね今週はねよくわかんない感じですけど、これも全部編集が加われば面白くなりますから。でもかといってね、あの生放送を今度しなくなるとかそういうのはないですからね。っていうかこの生放送をしないと放送しなくなっちゃうからね。普通に録音したものを流すってなるともうやらないじゃん、何回も何回もやり直ししちゃって結局放送できなくなっちゃうから、こうやってもう時間来たら放送しないといけないっていう感じじゃないとね、ラジオやっていけないかななんてね思ったりはしますからね。なのでまあこんなねちょっとレビューいただきましたからね、頑張っていきたいと思うんですけど、ただねもうこの30歳らしいが学生のような喋り方とね内容にはっていう話なんだけど、もうここはしょうがないよね。もうこれで30年生きてきちゃったから、多分こんな40歳になっても多分こんなんだし、50になってもそんな話してると思うけどね。なので、で喋り方ももうこんなんだよ、もうしょうがないよ。意外とさ周りの30歳ってしっかりしてるのかもしんないけどね、テレビとかでさ30歳とかこいつ30歳なんだって見るとさしっかりしてるじゃない。まあ、同級生で言ったら朝青龍が同い年ですから、まあ、そう考えたらね、まあ、みんなしっかりしてますけど、でも言ってもこんなもんでしょ。みんなそういう学生とは言わないけど学生的な気持ちが抜けない状態でやってる部分はあるよねって思うんだけどね。でこれもさ社会人とかやってればねまた別かもしんないけどね、大学まあ行ってないですからあれですけど、まあ二十歳もねまあ22、23からね正社員やって そろそろ7年目8年目でしょ。そうしたらちょっとした役職もついたりとかして部下もいて、でそういうやつだったらさしっかりしてさこんなんしてないけどさ、もうそうじゃないもんね、もうしがない派遣社員ですからね。だから本当にアルバイトと、もうそれもだってこの派遣会社もなんかぬるいからさ、派遣社員と正社員の間ぐらいだったらね全然なんか大人っぽくなってるんですけどね、スーツとか着てさ仕事行ったりとか全然違うもん。今はもう毎日ポロシャツだもんね。ちょっと前だと普通に T シャツ行ってたからね。だからそんなんだからアルバイトと派遣社員の間みたいな感じだからさ、全然なんかね社会的な緊張感はないからね。だからこんなんなっちゃってますけど、でもいいやと思ってね、これでも楽しんでくれる人いたらね、まあそれはそれでいいかななんて思ってますから。でね、まあこうやってレビューの方来たらね読ませていただきますから、それでちゃんと受け止めてね、受け止めて受け止めてちょっと気持ち悪くなっちゃってますけど、そのぐらいちゃんとね受け止めたいと思いますからね、レビューいただけたらと思います。まあ、そんなこんなでね、でまあこのねラジオっぽくっていうのもあるけど、でこのラジオっぽくじゃしてって結局行き着くところどこなのって話でもあるんだけどさ、まあ、別にねラジオパーソナリティになりたいとかさそういう話があるわけじゃないんだけどさ、ただね前にちょっと話が出てたさ、TBS ラジオがさパーソナリティを公募しますっていうね、そういうちょっと企画がね TBS ラジオであってさ、でなんか60周年記念の企画でね、でラジオパーソナリティ募集してますよと。で9月30日までにまあ、3分間のね面白い話をね送ってよって、でもうプロとかアマとか問わないから、それで面白いやついたらね、まあ、ちょっとみんなで一緒にやってみないみたいなね、そういうものがあってさ、でもう今日25日とかでしょ、だからやばいと、そろそろ送んないとやばいぞと思ってさ、だから昨日の夜かで、せっかくだからねその3分間録音したものを このラジオでね、じゃ流そうかなと思って。で、昨日頑張ってさ、撮ったんだけどさ、ね、今聞いたの。ちょうどそのラジオ始まる前にね、どんな感じで撮れてんのかなと思って。で、自分で聞いたらさ、これ流せないやと思って。てか、全然面白くもないし、これひどいなと思って。だから今日ちょっと流しませんけど、まあ、このラジオ終わった後にね、もう一回ちょっと撮り直して、それで、来週の放送でね、これを送りましたっていうことでね、紹介できたらなと思うんだけど、まあ、正直面白くないよね、と思って。だってこの TBS ラジオで募集してるのは、ラジオで喋って抜群に面白い人を募集しますって書いたんだよね。無理だわーと思って。ね、別にこのラジオね、どうでネット、もう2年半、3年近くなりますけど、もうだからだって別にね、抜群に面白いですかって言ったらそういうわけではなくだよ。もう中二病な30歳が喋ってるから、まあ、聞いてみようかと。ね、くだらない奴がいるなとさ、ね、俺はこいつよりはマシだなみたいな感じで聞いてくれてると思うからさ、そういう需要がね、満たされてるから、なんとかやっていけてますけど、ね、この募集要項とは全くね、違いますからね。で、あとさ、普通に考えてね、じゃ、例えば、ラジオ DJ に仕事としてね、なれるよってなった場合に、それってどうなのって話もあるじゃない。なれないけどね。なれないけど慣れた場合の、タラレバの話が好きですから。そうするとさ、こうやって週に1回だけで、まあ、プロではないですから、ね、滑ろうが何しようか関係ないですからね。っていうのもある中だけど、やっぱり、毎週ね、しっかりと、こんなこと話そうかな、あんなこと話そうかな、というふうに考えてさ、一週間過ごすわけじゃない。で、もうこのプレッシャーが仕事になったらもうすごいわけでしょ。10倍海洋圏どころじゃないわけでしょ。そうしたらもう耐えらんないよね、と思って。そっから抜け出せないわけじゃん、もう一生。それもどうかな、なんて思ってさ、よく言うじゃない。仕事にするならね、その趣味は仕事にしない方がいいとかさ、好きなことは仕事にしない方がいいとかね、よく聞くと思うんだけどさ、あれもね、なんだろう、趣味はね、仕事にしない方がいいと思うんだよね、本当に。だから好きなことは仕事にしていいと思う。微妙に違うと思うのね。趣味だと、例えばこうやってラジオの放送しているじゃない、ラジオ DJ 的なね、こうやってお遊びしてますけど、これは趣味じゃない。だから、これを仕事にしちゃうと、なんか、辛くなっちゃう。まあ、幸せなんだろうけど、辛くなっちゃうね。ところあると思うの。で、その、プロでやっちゃってるから、趣味でもなんかできなくなっちゃうし、で、仕事になっちゃうしって、なんか全体的にあまりよろしくないかなっていう部分があるけど、ただ、好きなことを仕事にするっていうのは趣味とはまた少し違うから、ラジオは好きですと。ね。ラジオに関わるようなことをするっていう部分を仕事にすれば、それは別にね、いいんじゃないかなと。それは好きなことだから続くし。そういうプレッシャーはね、変なプレッシャーないからさ。だからそういう意味でね、まあ、ちょっと仕事、まあ、この派遣社員の俺が言うのもなんだけど、ね、ちょっと転職しようかなとかさ、なんか好きなことを仕事にしたいなとかね、思ってる人いたらね、趣味は仕事にしないで、趣味は趣味でやってって。で、それが別にさ、ね、どんどんどんどん良くなってって、なんかお金になるようになったら、それはそれで仕事にしていいと思うけど、普通に、趣味のものを一気にね、仕事にしようとすると、大変になっちゃうかなと思うから。だから、好きなことね、これを仕事にすると。したら逆にちょっと続くかなってところあるから。そう、あまりここの履き違えないでね、趣味と好きなことね、また別ですからね。まあ、この辺をちょっと参考にしてもらえたらななんてね。そんなことを偉そうに言ってしまうね、派遣社員ということで、そろそろ俺もね、どうにかしないと、もうまずくて、もう最近きついよ。仕事不安だよね。本当に。今この30代になっちゃってさ、そろそろ31になりますけど。で、20代の頃はね、 俺の方が、なんて、周りのみんなよりも、ね、友達よりも、俺は結構まともだったの。だって、20代ね、入って、まあ、すぐの時はね、まあ、フリーターとかプラプラしてましたけど、そっから正社員になってさ、で、そこで、なんか、事業的なものをね、まとめる役になったりとかしてさ、で、頑張っていたわけよ。その会社でナンバー2的なね、ところにいたりとかさ。で、お給料もまあそこそこ。まあそんなに高いかって言ったらまたあれですけど、まあ周りで言ったらそこそこで、みんなプラプラしてたからその頃は。で、ああ、俺も頑張ってるなと思ってたけどさ、30代になった今ね、もう、周り誰見ても俺より上だよね。だって派遣社員がいないもん、自分の周りで。全員やっぱし何かしらもう正社員だったりとか自分で仕事してたりとかしてさ、やっべえと思って、もう完全に置いてかれたと。で、今俺マックスで頑張って派遣社員だからさ、いくらでもグレードは落とせるんだけど、グレード上げるのは結構厳しいよなと思って。だそんなね、ちょっと不安を覚えたりとかね、してますから、この辺ね、どうにかね、していきたいなと思うんですけどね。で、まあ、あんま関係ない話なんだけどさ、先週も、ちょっと、先週ね、この世はさ、お金と、女、ね、もうこれに尽きるじゃないってちょっとお話ししたんだけど、もうこのね、仕事のこと考えたら、これにプラスしてやっぱ仕事、この世は、仕事とお金と女、もうこれにね、尽きるなと思って。で、ただ、これ、やっぱ優先順位ってあると思うんだよね。仕事、お金、女。どれがあったら、まあ一番幸せなのかって、ところなんだけど。女がいたとして。たださ、女がいても、別に仕事が生まれるわけでもないし、お金がね、稼げるわけでもないから、あんま女だけいてもね、あんま仕方ないと。で、お金があったら、ね、お金があったら、女はよ、ね、ついてくるじゃない。これ別に俺の人間性能とか、別にチビデブハゲメガネでもさ、俺がお金持ってればさ、女の子は一応まあ、ついてこない子もいるけど、ついてくる子もね、出てくるわけじゃない。ただでもお金だけ持ってても仕事がね、あるのかって言ったらそういうわけでもないから。でも、ね、女だけがいるよりも、お金だけ持ってる方が、そこから女がついてくるというところで、まあ、お金の方がいいかなって。で、仕事はってなると、仕事を持ってると、お金が入ってくるでしょ？で、お金を持ってると女がついてくるでしょ？そう考えるとね、もう仕事、もう本当に、だから人間は仕事をしてるだけで、全てが満たされると。そういう結論になりましたからね。仕事をして、お金を稼いで、で、女を養って、ね、もうこういう毎月の女性をつなぎおき、ね、つなぎ止めておくね、そういう維持費が毎月かかりますから、これの無限ループ、お金稼いでつなぎ止めて、ね、お金稼いでつなぎ止めて、ね、でも全部満たされますから、仕事もしっかりしてると、お金もちゃんと稼いでる、近くに女もいると、ね、だこういう風に、するのが一番ね、人間の精神衛生上はいいんじゃないかなって、ちょっと思いますからね。なんか、毎日不安で仕方ないっていう人ね、いっぱいいると思うんだよね。俺も含め。そういう人はね、ぜひ、仕事、ね、ね、仕事、お金、女、もうどれも手に入んない、どうしようってなってたら、まず仕事。ね、それだけやってれば、後から全部ついてくるからってね。そういう法則をね、もう世界の法則ですから、もうこれでね、ちょっとね、俺もね、ちょっと仕事頑張ろうかななんてね、思っちゃったりはしたんですけどね、思っただけでね、やっぱ動けないよねって、ありますよね。まあ、そんなんで、もういいですけどね。じゃあ、ちょっとね、お便りいただいてますからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、251番さん、秋吉さんですね。なんか聞いたら、国評から始まってるんだけど、なんぞってね。ありがとうございます。レビューがね、しょうがないんです。こうやって、 ね、ステップアップしていかないと、ね、目標っていうか愛ですから ね、愛の無知をいただいたので、これをしっかり受け止めてね、で次につなげていかないと、紳士的な態度がね、いいんじゃないですかね。真に受けちゃってね、ちょっと顔色悪くなってますけどね、大丈夫です。次回からは大丈夫、復活する予定です。あと、ラジオネーム羊がいる水族館さん、そうだそうだ、このままで行こうぜ、パルの芸風だ。伊集院のラジオも1998年ぐらい、30歳の頃すげえ若々しかったしってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そっか、そうだよね、まあそういう時期も、でも伊集院さん的なね、もうキャリアもありますからね、まあそんな人でも30歳の頃はね、若々しかったっていうぐらいだから、まあそう考えれば今の俺もね、あれですけど、ただまあね、ちょっと少しラジオっぽくね、して話の内容はこれでいいと思う。もう話の内容とか、もう喋り方とか、そういうのはもう変わらないよ、変えられないし、ただちゃんとなんかそういう区切り区切りでメリハリつけてやったらもっとラジオ良くなるんじゃないっていう、そういう提案だからね、それはもう一応しっかり、ただな、編集がな、そういうの苦手だからなと思ってね、得意な人とさ不得意な人いるじゃない、だから俺編集とかちょっとできない代わりにね、頑張って喋ろうかなって思ってたんだけど、まあそういうわけにもねいきませんから、もう分岐点ですからね、もう このラジオが伸びていくためのね、ちゃんと通らないといけない道ですから、これをねちょっとねやっていきたいなと思ってます。あとラジオネームニムさん、はじめまして、韓国で日本語の勉強のために聞いています。難しいけどちゃんと聞いてますよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。大丈夫なのか、間違った日本語ばっかり話してますけど、これで勉強になってますか。ほんとなかなか日本語下手くそですからね、僕はね、あまりちょっと勉強にならないかと思うんですけどもね、これ、日本語うまいですねって、何で日本語覚えたんですかって、童貞ネットっていうラジオ聞いててみたいなね、そんな風に今度ね、ちょっとインタビューとかね受けたらね、言ってもらえたらね嬉しいですね。ありがとうございます。で、あとね、ラジオネーム羊がいる水族館さん、ドラゴン桜の作者によると、好きなことは仕事と別に持ち、嫌いでないことを仕事にするといいと言ってたよ。それが難しいなら、一番好きなことを趣味にして、二番目に好きなことを仕事にするといいってさってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそういうことだよね、うん、言わんとしてることはまあまあ近いんじゃないかっていうねところだから、俺もドラゴン桜の作者にね、まあそこの思考まではねもう届いちゃったかなってところなんですけど、そうだ、好きすぎることをね趣味仕事にしちゃうとさ、それがね趣味にできなくなっちゃうんだよね。なのでまあできる限りね、趣味と仕事は別にした方がいいよってところだから、まあその辺はねうまく分けて考えた方がね、ちょっとこれを仕事にしたら今後俺の生活どうなるのかなってちょっとね想像してね、それから仕事はね選んだ方がいいかもしれないですね。では、あとねお便りいただいてるからね、ラジオネームたくさん、パルさんこんばんは。ところでパルさんはオナニーマスター黒沢という作品をご存知ですか。最近ポッドキャストで配信されていて面白かったので、ニコ動で一足先に全話制覇したのですが、もうとても感動しました。コクリコ坂の100倍良かったです。パルさんも聞いてなかったら、聞いてみてくださいというねお便りいただきました。ありがとうございます。ね、オナニーマスター黒沢ね、今ポッドキャストのねランキングとかも1位とか、その趣味ゲーム趣味のジャンルとかだとね1位とか取ってると思うんですけどね、いやこれはもう漫画、そのなんだニコニコ動画、俺もニコニコ動画で見たのかなね、結構前ですよね、その頃にオナニーマスター黒沢、もともと何ですかこれ、2チャンネルとかで派生したやつで作品になってみたいな感じのやつでしたっけ、ね、 僕もうろ覚えなんでね、なんとも言えないんですけど。で、ニコニコ動画で上がったのは、その頃ね、見てさ。いや、面白いですよね。本当に。で、最近こうやって、ポッドキャストの方でね、本当にここ何週間か。で、もうどんどんね、配信されてさ。まだこっちの方は聞いてないんですけどね。いやー、面白いっていう話ですから。ぜひね、聞いてもらえたらね、いいんじゃないかと。コクリコ坂の100倍良かったっていうからね。相当だって話ですけどね。コクリコ坂良かったよ。ね。ただ、コクリコ坂よりも、ね、オナニーですから。ね。まあ、名前でね、聞かな、なんか、嫌だなって思っちゃう人、まあ、このラジオ聞いてる人に限ってそんな人はいないんですけど、ね。むしろ、ドンピシャのね、ターゲットなんですけど。だからまあね、良かったら、普通に面白い作品なんでね、普通にって結構面白いですから。よかったらね、これおすすめなんでね、聞いてもらえたらね、いいかなと思います。あとは、ラジオネーム、ケロンさん。モンハンの新作発表されましたね。年末の難民を避けるために 3DS 買ってしまいました。前回はいけませんでしたが、オフ会でモンハンやる機会があれば参加させてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、3DS で、モンハン4ですか。なんか発表ありましたけど。ね、でも俺はもう、PSP でしかモンハンしないかなって部分があるから、今のところ 3DS 買う予定も、モンハン4買う予定もなくてね、一応、なんだろう、モンハンポータブル 3G をね、待つ、感じかな。だって、ねえ、やっぱ操作性的なところ、まあ、触ってないし分かんないしね、プロモーション見るだけじゃちょっとよく分かんないですからね、あれですけどね。まあちょっとプレ、ね、PSP で慣れすぎちゃってる部分があるからね、なんとも言えないんですけどね、ちょっと 3DS で出たらね、触ってみたいなと思ってるからね。で、面白かったらね、で、欲しくなるけど、欲しくなった時には、もうどこでも売り切れで買えませんっていう、ね、そのパターンがね、ありますからね。それを避けるためにね、先に買ったということですからね。まあ、どうなることやらってことでね、ちょっと楽しみにね、待ちたいと思います。じゃあ、ちょっとね、コーナーね、他の、ちょっとやっていきたいと思います。コーナーが、女性解体新書。こちらをね、やっていきたいと思います。で、女性解体新書はね、まあ、女性の魅力的な、ね、すごい女性って魅力的だと。だけど、ね、もうそこだけじゃなくて、もうクソな部分もね、あるじゃん。そういうところをピックアップしてね、どんどんね、女性を解体していこうじゃないかというね、コーナーなんですけど。で、今週、女性解体新書のね、テーマはね、まあ、女性のね、そういう、自分は魅力的だと勘違いしてる女。こういうのがちょっとね、いるんだよね、女の中ではね、っていうか、大概の女はそんな女ばっかなんだけど、そういうのちょっとイライラしちゃうよねって話なんだけどさ。その、まあ、大体ね、女は、10代、20代であれば、そんなに可愛くなくてもだよ。そんな可愛くなくても、まあ、男は言い寄ってくるわけよ。で、それを、ね、自分が魅力的だと勘違いして、私モテてると。私の人間性素晴らしいからモテてると。いう風に勘違いしちゃってますけど、そうじゃねえから。まず、若いっていうだけで、ね、価値があると。女はね。逆に言うと、若くなかったら価値がないというところがあるじゃない。で、ね、なんかその人間性がね、私はすごいから、それでモテてるって思ってるかもしんないけど、もうそうじゃなくてさ、もう、股を開けばね、モテるわけですよ。ね、セックスできる。こいつセックスさせてくれそうだと。だからモテてるんだと。ね、お前の股が緩いから、モテてるんだと。そういうことをね、もう気づかない女が多すぎる。だからね、そういうなんか、ね、勘違いしちゃってるやつは本当にね、イライラするんですけどね。で、これをさ、 なんつうのかな、女、若いからね、その女の価値あるっていうのありますけど、こっちのね、選ぶ男側もさ、やっぱりそこはね、若いからってだけで行くんじゃなくてさ、例えばだけど、この子が30歳、40歳、50歳になった時、どんな人になってるかなってさ、そういうのはやっぱし、こっちも想像してね、それで、ちょっと女性にね、アプローチかけていかないとね、ちょっと辛い部分があるんじゃないのって思ってさ、だから、ねえ、このままこいつが成長してったらさ、どうなんのっていう風な想像をしてさ、ちゃんと、なんだろう、ちゃんと40になっても、素敵なね、女性になりそうな人をね、見極めてさ、それで、結婚とかね、していきたいよねって、ちょっと思うところがあるからさ、本当に、その勘違いしてるやつ、ねえ、その若さと、ね、セックスさせてくれるっていう部分でね、モテてるだけだぞって、ね、それをちょっとね肝に銘じてね、今後ね生活していってもらいたいなって思ってるところがあります。いやもう本当にそんなやつばっかだからね。であともう一個ちょっとね思ったのが、あの不機嫌になる女、これがねダメ。本当に女性はねなんでか不機嫌になりやすいんだよね。で不機嫌になったからといってね、こっちが謝ると、ね、何に対して謝ってんのって言ってくるでしょ。あ、何なんですかっていうね。まあ僕も半分まあまあ実体験も含めつつね、ちょっと怒ってますけど、いやでもね多分、まあ、女性と付き合ったことないって男性も多いでしょうからね、このラジオ聞いてる人は。でも、ね、女性と付き合ったことあるとかね、いう人だったらね、あるあるなんで多分。もうね、本当に、ちょっとしたこと、男はそんな怒んないと思うんだよな。で、男はそんな気にしないっていうかさ、怒っても仕方ないしっていうさ、ところで、あんまそういうことならないと思うんだけど、もう、ふとしたことでね、女はね、ちょっと不機嫌なんだよね。で、怒り始めて、で、もう怒りが収まんないから、こっちが謝ると、ね、何に対して謝ってんのって、いや、なんか怒ってるから、みたいな。怒ってるからじゃなくて、何に対して、その怒ってるか分かってんのみたいな。いや、ごめん、みたいな。なんで謝ってんのみたいな。なるからさ。だから女嫌いなんだよってね。ところありますからね。本当に。でもそういうのでも怒らなくてね。で、年取ってからもね、魅力的でいられる、そんな女性ね。そういう人をね、やっぱ僕らはね、探していきたい。ね、部分がありますからね。まあ、そんなこんなでね、また、女性にイラってね、する部分をね、ふと思ったらね、ちょっとここでね、叫んでいきたいと思いますからね。その辺も。で、なんか、俺も最近女性に対してこんなんちょっと思ってて、もう本当やだわってあればね、お便りの方もお待ちしてますからね、どしどし送っていただけたらと思います。それでは、他お便りね、いただいてますからね、ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム、こちら236番さん。自分もプルルンエンジェル買いましたよってね、お便りいただきましてありがとうございます。前からね、ちょっと、話題になっている、プルルンエンジェルバスト2?ね。これがちょっとね、いいおっぱいだっていう話が出てましてね。そうしたらね、この236番さんもね、自分で買っちゃったっていうね、そういうご報告いただきましてね。そんなにいいのかって。でもただ、このプルルンエンジェルもね、買ったよってだけだからね。これがいいとか悪いとかって話は出てませんからね。でもただ高評価だからね、みんなからね。でも俺ももうおっぱい、前もおっぱいの変なね、オナーグッズみたいに買いましたけど、これなんかそのシリコンからさ油っぽいの出るじゃない、あれがねちょっと嫌だからね。あれをしっかり毎日ね石鹸で洗ってあげるといい感じになりそうなんですけど、そういうわけにもいかないしなと思って。で、もう俺もそろそろ引っ越しがねあるから、引っ越ししようと思ってるからさ、 で、いらないものどんどん捨ててるわけ。で、結構前に買った AV 女優がプリントアウトされている抱き枕みたいなのさ、これも捨てようと思って。使えないからさ、穴、オナホール刺すところとかがさ、チンコに対して垂直だから直角なんだよね。だから、それでオナにしようとすると、もうチンコ折れちゃうから、だからもうこれ使えねえと思って。で、もうね、ゴミ袋の中も入っちゃってますけどね。だから、あとその、おっぱいのやつも、もう、使わないしなと思ってね。だから、おっぱいも捨てようかなと思ってるんでね。またちょっとね、引っ越ししたらね、オナグッズとかまた買って。で、最近やってませんけど、オナに、研究室だっけ？ね、そんなコーナーありましたからね、そこでね、紹介していきたいなと思っております。じゃあ、あとね、お便りの方ね、いただいております。ラジオネーム245番さん。あまりオフ会、催促しすぎない方がいいのでは、パルさん心折れちゃうよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。最近ね、この間、オフ会しましたから、何かにつけてね、俺もね、オフ会の話しますけど、これも、ほんと、何ヶ月ぶり？ 1 年ぶりぐらいとかね、の、オフ会でしたからね。なかなか気持ちは乗らないわけよ。で、頑張って自分を騙して、で、テンションを上げてって、それで、今回のオフ会もね、やってますからね。まあ、本当はね、そうそうオフ会はね、できるようなね、精神力はね、持ち合わせてませんからね。正直、ね、まあ、いつでも、金曜日の夜とかだったらいつでも行けるかなとか言ってるけど、まあ、本当はね、次やるの2年後とか、4年後とか、そのぐらいになっちゃう気はしますけどね。まあでも、少なくても、まあ1年に1回はね、やりたいよなと思ってるんでね。まあその時はちょっと逃さないようにね、前回来れなかった人はね、来ていただけたらなと思っております。あとはね、ラジオネーム、小心者さん。先日はコメントしていただきありがとうございます。もしかしたら、ニプルファックについてちょっと誤認されているかもしれないので、簡単に説明をさせていただきます。まあ、前回ね、ニプルファックっていう、その、乳房に対してね、チンコを使っての、その、ファッキングなんですけど、パルさんの解釈では、乳首にチンコを押し当てて、そのままおっぱいにめり込ませていくイメージだと思いますが、漫画では、乳首の先端に母乳が出る尿道的な穴があることになっていて、あくまでその穴の中に、チンコを挿入するというのがニプルファックであり、そもそも乳房の構造的におかしいだろうというのが僕の意見です。言い換えれば、チンコの尿道にチンコを挿入するようなもんなりよ。まあ、漫画表現だから、とやかく言うこともないのかもしれないので、これで終わりにします。しつこいと思われたらごめんなさいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そういうことだったんだね。俺もてっきり、そういう、だから、へその中にね、チンコを入れるぐらいの。まあ、それもまた気持ち悪い話ですけどね。そういう、デブ的なね、その、デブのお腹の脂肪がいっぱいあるところにチンコをね、めり込ませる的なね、イメージで、乳房にね、チンコをね、なんで、うずめていくっていう感じかと思ったんですけど、違ったんですね。その、乳首のところに、その、なんで、乳腺みたいな多分あるんだよね。そこが、だからもう、穴が開いてるから、そこに無理やりねじ込んでいくっていうね。そういう鬼畜なね。それがニプルファックだったという真実。ね、知りたくなかったですね。気持ち悪いですね。そう。だから、じゃあニプルファックね、前回いいじゃんって言ったけど、もうダメです。NG でしたね。そんなことはできないと。でも、ね、まあ、一度はやってみたいみたいな。ないですね。まあ、そんなね、アブノーマルな話よりも、普通にノーマルなセックスをね、もう死ぬまでにね、やりたいなっていうところに、ね、ちょっと落ち着いちゃいますよね、最近は。本当に。じゃあね、あと、ラジオネーム247番さん。パルさんこんばんは。パルさんはもう30歳ですが、 結婚はいつまでにしようと考えてますかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。なんか、まともだね。お便りいただいちゃいましたけど。いつまでに結婚かって考えると、まあ、33? までですかね。って、言い始めても、ね、毎回毎回ね、年代が増えてっちゃいますけど。だって、結婚してから、まあ、2年ぐらいはさ、なんていうの、新婚生活じゃないけどさ、その子供のいないね、状態でね、暮らしたいじゃない。そう考えると、子供を産むのはね、何歳ぐらいがいいかなっていうふうに逆算していくと、35までには子供欲しいわけよ。そうすると、そっから2年前って考えて33で結婚しとかないと、いけないかなって思うんだよね。だ33で結婚ってことは、でもそろそろ31になっちゃうから、こっから2年間付き合っていかないとね。2年付き合って、で結婚して、で、まあ、2年新婚生活で、で、そっから子供が生まれるというね。そういうシナリオが一番ですから、そう考えると、もうあと、俺11月生まれですから、あと1ヶ月ちょっとぐらいで、彼女作らないといけませんからね。もうちょっと何、もうどうにもなんないよね。もう兆しが見えないからね、彼女なんてもうできるわけがないと。でもただね、それも、このね、童貞ネットっていうサイト自体がさ、童貞なんて捨てられるわけがないと思ってね、作ったら童貞捨てられましたから。そういう意味ではね、何があるかわかんないっていうのはね、本当に、言えるところありますからね。ちょっと希望は残しつつね、生きていきたいなと思っております。
童貞ネット@ネトラジ。
じゃあね、今日もね、結構もうお時間ですから、お別れのコーナーやっていきたいと思います。これもなんかうまくやった方がいいのかな。お別れのコーナー。あとうまくやりますよ。今日ね、読めなかったお便りとか、で喋りたかったことをね、つらつらと、やっていこうというコーナーなんですけどもね。じゃあちょっとね、読めていないお便りいただいてますからね、これをちょっと読んでいきたいなと思います。ラジオネーム、256番さん。オナマスはウェブ漫画版にこそ試行。今は配信停止してるのかなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね。そのオナニーマスター黒沢ね、そう、ウェブ漫画版がそうであったよね。それ見た気はするね。でもそうだよ、途中でなんかね、配信停止になってたような気がするね。結構前の段階でね、なんだろうな、ちょっとうる覚えすぎますけど、そう、ウェブ漫画版があるから、どっかにねあるかもしんないね。探してみたらもしかしたら見つかるかもしれませんね。あとはラジオネーム、こちらキューブさん、はじめまして。パルさんが言っていた、暇ができたのでシュタインズゲートをこの連休に見ました。見てて鳥肌ものでした。またいいアニメがあったら教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいでしょシュタインズゲート。でもね、最近ちょっと周りにね、まあ、シュタインズゲートを勧めるんですけど、あれダメだわって、受け付けないわっていう人がねたまにいるんだよね。俺はちょっとよくわからないんだけど、もうあんな神な作品はそうそう出てこないと思うんだよ本当に。まあ、24話っていうね、長丁場ではありますけど、いや俺の本当に今まで見たアニメの中の5本の指には入るね、そんなアニメがシュタインズゲートですからね。いや本当に見てくれてね、本当に僕は嬉しい。でそんでちゃんとね、鳥肌物だったって言ってくれるのはね、やっぱり一番嬉しいかなと思いますからね。またちょっとね、面白いアニメがあったらね、お伝えしていきたいと思いますから。そろそろ、まあ、今ね、ちょうど、なんだろう、この夏のアニメが終わり始めてさ、で、来週ぐらいから、新しいね、秋のアニメが始まってきますから、 またそうしたら、ね、1話をいっぱい見てね、で、アニメレビューとかしちゃうんでしょうけど、ちょっとね、でも最近アニメ熱がね、てか、もう普通に、アニメ見る力が残ってないっていうね、部分があるから、結構厳選してね、見ちゃうような気がするんですけどね。まあその辺もね、またお楽しみにということでね。じゃあ他ね、お便りが、ラジオネームタクさん。先週、異国迷路のクロワゼが最終回でしたが、パルさんは見ましたか？自分的には結構綺麗に収まったなって思ったのですが、パルさんはどうでしたか？来期のアニメレビュー期待してます。あと、花咲くいろは、今日最終回ですとね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、クロワーゼね、最終回だったということで、これ見たんだけど、あんま覚えてないの。ね、いや、好きなんだよ。クロワーゼ好きなんだけど、結局さ、何？サザエさん的なところがあるじゃない？あの、ユネちゃんの、その日常ね、があって、それを、俺たちが微笑ましく眺めてる部分があるからさ。だからそこまで、なんか、印象がすごい残ったかってと、あれなんだけど、普通になんか綺麗にね、あの、まとまったなって感じはね、あの、ありますよね。で、あと、花咲くいろは。ね、これ、花咲くいろはじゃなくて、花咲くいろは？ね、発音ちょっとわかんないですけど。ね、今日最終回ってことで、ちょっと楽しみなんですけども。ね、この、ツークールやってるやつってさ、やっぱ結構、ね、今回良かったですからね。シュタインズゲート、イロハ、あと、タイガー&バニーね。これツークールやって全部名作だったから。まあ、これもね、ちょっと楽しみにね、行きたいなと思っております。あとね、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。俺たちも、愛国者を名乗って、フジテレビデモ主催 しようぜ。聞くところによれば、参加者の女とやり放題らしいぞ。メンヘラビッチどものパンツの中にある、お台場合衆国入り口に、夜のデモ隊長パルさんの股間の日の丸ぶち込んで、君が代を熱唱させようぜというね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう、よくわかんない。ね。酔っ払って書いたんじゃないかっていう、ね、そんなおたりですけどね。でもそのフジテレビデモとかやったら、そこに参加してる女とはね、やり放題という噂が流れてると、ね、どこのデマだって話なんですけどね。え、メンヘラビッチどものね、パンツの中にあるお台場合衆国入り口に、夜のデモ隊長パルさんの股間の日の丸をぶち込んで君が代を熱唱させようぜって、詰め込みたいの全部詰め込んじゃったみたいなね。そんなになってますけどね。でもやだって。そんなのに来ちゃうような女とやりたくないよ。もっと、もう静かな子がいいよ。ね。メガネ屋で働いてる子とかさ。そういう子じゃないと。もう俺、無理ですからね。まあでもね、やれる機会があったらね、やりたいですからね。どうしようもなくなったらね、やりたいと。もう収まりつかなくなったら、ちょっとデモね、デモ抗議してきますからね。そしたらちょっと、みんなでちょっとね、集まって、オフ会がてらね、やりたいと思います。じゃあ、あとね、ラジオネーム、イマニーさん。パルさんこんばんは。この前のオフ会は楽しかったですね。お疲れ様です。あと、前回のラジオで、うどん、焼きうどんの、使ったオナニーはとても斬新でした。機会があればやってみたいですというね、お便りいただきます。ありがとうございます。ね、まあ、前回、オナニーじゃなくて、前回オフ会にね、来ていただきましたけど、ね、本当にお疲れ様でした。ね。で、先週ね、ちょっとラジオで言ってましたけど、焼きうどんを使ったオナニーはとても斬新でしたっていうね、とありますけど、いや、これね、焼きうどんを使ったオナニーの話ではなくて、焼きうどんをね、作るために揃えたね、食材が余っちゃって、それで、ね、うどんはうどんで普通に余ってるんですよ。一パック、その、一玉一パックになってるやつが。で、その余ったうどん、ね、だから何にも、醤油とかかけてないですよ。だ普通の酢うどん。で、これに、ね、ちょっと穴を開けて、で、水とかでね、一回ほぐして、で、水全部抜いて、そうして、 そこの中にチンコを入れると。そうすると、ね、素敵なオナホールの出来上がりっていう話ですからね。焼きうどんは使ってないの。これ、醤油まみれ、ソースまみれのね、うどん、チンコにね、ちょっと、そのこすっちゃったりしたらね、もう染みちゃいますから。そこは、ね、なんとか、しないようにね、していただいた方がいいかなと思います。じゃあ、あとね、お便り他にいただいてますね。お便りが、ラジオネーム、森のない、あ、違う、音のない森さん。パルさんこんばんは。突然ですが、僕は最近青年誌の漫画にハマっています。特にガンツとカイジが好きです。パルさんのおすすめ漫画を教えてください。それと、心の折れやすいパルさんにおすすめの漫画を見つけましたよ。パルさんは読んだかわかりませんが、バトルロワイヤルです。ぜひ読んで、心をぽっきり折ってください。そういえば、パルさんはバスケ部だったそうですが、パルさんはどこのポジションでしたか？僕はシューティングガードをやってました。最近、受験勉強でバスケやってなかったので、パルさん今度バスケやりましょう。PS、僕は方形なのですが、皮をめくって内側の皮みたいなものを見たら、白いポツポツのようなものがあるのですが、性病ですか？噂では、体に変化が訪れるらしいのですが、特に変わったことはありません。中出しができないなんてやだよ、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、方形云々の話はね、正直、私、3歳の頃からズル向けなんで、ね、全くわからないんでね。これは泌尿器科に行っていただいてね、先生見ていただいた方がね、一番いいかなと思うんですけど。で、最近ね、漫画ハマってると、青年漫画。で、ガンツとかカイジとかね、ああいうちょっと厚手のね、やつですけど。で、パルさんなんかいい漫画ないですかってね、お話で。まあ今はね、まあいろいろ集めてはいますけど、で最近出たやつだと、ここね、今週出たやつかな、ピアノの森。ピアノの森は普通に好きでね、集めて読んでますけどね。で今ね、ピアノの森って、いつ出たかなと思って。で、見たら、発売日はね、この間の20巻が出て、これ9月30日に出たんですけど、でその前の19巻が、去年の11月に出てんだよね。だから、約10ヶ月、ね、新作出てなかったみたいで。でもそんなことあるのかなと思ってね。結構最近出た覚えがあったからね、その前の巻も。だからもう、ね、本当に時間経つのは早いなと思ってさ。ほんとあと3ヶ月だからね、今年もね。まあ、その辺でちょっとね、びっくりしちゃったんですけど。ね、お便りありがとうございます。あ、ちなみにね、バスケット、パルさんどのポジションでしたかって話だったけど、俺、ポジションとか与えられる前にやめてるからね。そういうのないんです。本当に、もうカスですからね。残念。まあ、でも、ワンオンワンだったらね、友達の少ないね、俺はいっぱい練習しましたからね。ちょっとはね、身長が近ければ、ね、多少楽しめるんじゃないかなと思ってます。そんな感じのね、今日ですか。あとは、お便り他いただいてますかね。ないかな？大丈夫かしらね。はい。じゃあ、もう今日ね、この辺でということで、ね。で、他俺喋りたいことあったじゃん、いっぱい。ね、ちょっとささっと言いますけど。今、掲示板とか、サイトのね、トップページとかに、これがさ、ポッドキャスティングジュースっていうね、やつで、いつもその、登録者数とかさ、出ているところあるんですけど、今ね、3814人、登録者数って出てるんですけど、でこのねサービスが9月いっぱいで終わってしまうっていうのがありまして、なので、今までね、なんかこれを使って登録した人、そのポッドキャストの登録とかそういうのを、なんかこのポッドキャスティングジュースっていうそのやつからなんか経由して、で毎週ねそういう新しいものが放送ね、ポッドキャスト配信されたらね、で更新して聞いていたっていう人いたらね、 これだとちょっとね、聞けなくなっちゃうかもしんない。更新できなくなっちゃうかもしんないから、なんか、うまく、できるように、しときますんで、あとちょっとトップページの方ね、見ていただけたらね、登録の仕方とか、ちょっと改めて書きますから。で、それでちょっとね、対応していただけたらなと思います。で、あとね、スロット。ね、今週スロット、マイナス1万6000円。で、FX、マイナス14万円。ね、そんな感じです。でも、FX は、これ、一時マイナス14万円でしたから。今ね、ちょっとずつ減ってきてますからね。まだ、決済してないですから、含み損として、14万だったよっていうね、ピークが。なので、まあ、これがね、どうなるかってことなんですけどね。ちょっと持ち直してるからね。だって大変なんだぜって。本当になんで俺が始めるとこなんなのかわかんないですけど。ユーロはさ、ね、ユーロは10年ぶりの円高になるし、ポンドは史上最安値みたいになるしさ、ね、両方とも、ね、持ってたんですけどね。俺がユーロ持ったり、ポンド持ったりすると、なんでこんなこと起きんのって、なりますからね。来週はドル円をね、もういっぱい持ちたいと思いますから。来週あたり、歴史的なね、円高、なるんじゃないかと。そんな風に思ってますからね。まあ、俺と逆にみんなね、ちょっとやってもらえたらね、儲かるんじゃないかなと思いますよ。じゃあそんなこんなでね、今日も1時間ね、お送りしましたからね。この辺でということで。で、来週はね、来週は10月ですね。10月の2日、日曜日。またね、23時からね、1時間ぐらいやっていきたいと思います。でね、またお便りとかね、お待ちしてますから、掲示板でしたら、このね、ラジオ用スレスモさんというところにね、お便りいただきますか、あと、メールアドレスの方だと、radio@doutei.net、こちらまでメールの方ね、いただけたらと思いますからね、ちょっとお待ちしております。じゃあ、そんな感じで、この生放送のね、感じが、どうやって編集したらね、よく聞こえるとかわからないですけどね。ちょっと編集してね。で、ポッドキャストでお送りしたいかなと思いますからね。お楽しみにということでね。じゃあそんな感じで、今日も1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。